マタイの福音書25章31節から46節。人の子がその栄光を帯びてすべての御使いたちを伴って来るとき、人の子はその栄光の位につきます。そしてすべての国々の民がその御前に集められます。彼は羊飼いが羊とヤギとを分けるように彼らをより分け、羊を自分の右に、ヤギを左に置きます。そうして王は、その右にいる者たちに言います。さあ、私の父に祝福された人たち、世の初めから、あなた方のために備えられた御国を継ぎなさい。あなた方は、私が空腹であったとき、私に食べるものを与え、私が乾いていたとき、私に飲ませ、私が旅人であったとき、私に宿を貸し、私が裸のとき、私に着るものを与え、私が病気をしたとき、私を見舞い、私が牢にいたとき、私を訪ねてくれたからです。するとその正しい人たちは、答えて言います。主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て食べるものを差し上げ、乾いておられるのを見て飲ませてあげましたか。いつあなたが旅をしておられる時に泊まらせてあげ、裸なのを見て着るものを差し上げましたか。またいつ私たちはあなたのご病気やあなたが牢におられるのを見てお尋ねしましたか。すると王は彼らに答えて言います。誠にあなた方に告げます。あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。
教会の暦は一般の暦よりも1ヶ月早く新年が始まります。クリスマスの4週間前の日曜日、これをアドベントの第一日曜日と言いますが、それはもう来週やってまいりますね。そんなわけで今日は教会の暦で言いますと一番最後の日曜日になります。で、教会の一番最後の日、暦の一番最後の日曜日は王であるキリストの主日、そういう日として定められています。イエス・キリストが全世界の王であることを覚える日、それが今日なのです。私たちは教会のカレンダーに従っていますので、今日も王であるキリストを思い見ながら1年間の礼拝を振り返って神様に感謝を捧げましょう。そして来週から始まる教会の新しい1年、礼拝の1年に備えていきたいと思います。皆さん、イエス・キリストは王です。もうよくご存知のことですが、イエス様は十字架にかかられる前ですが、総督ピラトの尋問を受けました。その時ピラトが、それではあなたは王なのですか?そう尋ねた時、私が王であることはあなたが言う通りです。そう答えておられます。当時人々はイエス様が自らを王にし、ローマの皇帝に反逆していた。反逆しようとした。そういうわけでイエス様をピラトに訴えていたわけですから、イエス様が私は王であると答えるのはとても不利なことでありました。しかしイエス様はご自分がローマ皇帝に並ぶ王ではない、いやローマ皇帝以上の全世界の王、栄光の王であることを示そうとしてそうおっしゃったのです。今朝の箇所の31節、ここで人の子がその栄光を帯びてすべての御使いたちを伴ってくるとき、人の子はその栄光の位につきます。イエス様はそう言っていらっしゃいますね。イエス様はここでご自分を栄光の王である、そう宣言しておられるのです。地上の王たち、それはいくら権力を誇ったとしても、その栄光というものは長くは続きません。 ローマ皇帝以来、歴史には絶対的な権力を振るった王は現れていません。もちろん何人かの独裁者たちがローマ皇帝の真似をしまして、世界の覇者になろうとそういたしましたけれども、それぞれが惨めな結末を迎えています。最近皆さんもよくご存知でしょうが、日本で有名な音楽プロデューサーが詐欺事件を起こしました。一時は年間何十億と稼ぐような人だった、その世界に王者として君臨していた人なのですが、たくさんの借金を抱え惨めな結末を迎えるということになりました。人間の栄光は、それが政治の世界であれ、経済の世界であれ、芸術の世界であれ、また皆さんの多くが関わっていらっしゃる技術の世界であれ、やがては衰えていくものです。消え去っていくものです。しかし神様の栄光は違います。永遠から永遠まで変わることはありません。イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じです。そう聖書にありますように、イエス・キリストは今栄光のうちにおられ、そしてやがて栄光のうちに来られる。イエス・キリストは栄光の王です。もうずいぶん前になりますが、私はダラスにおりましたときに、いくつかのパッションプレーを見に行きました。で、パッションプレーというのはイエス様のご受難が中心の劇ですね。でも復活や昇天まで描きます。大抵はイエス様の役をする人が体にこのワイヤーをつけてもらってですね、宙にずっと引き上げられていく、そういう昇天の場面で終わるものです。でもあるパッションプレーを見たときに、イエス様が天で天使たちに迎えられている、そういう場面で、終わったのを 見ました。特殊な技術を使っていたんでしょうね。イエス様の姿も天使たちの姿も本当にまばゆいほど白く輝いていました。とても印象的な場面で、いまだに心の中にあります。神様の真実の光、それは地上にも輝いているんですが、しばしば私たちはそれを見逃してしまいます。特に自分の罪を悔い改めないままでいたり、不信仰の殻の中に閉じこもったり、あるいは大きな失望があったりしますと、その神様の栄光の光が見えなくなってしまうことがあるんですね。周りはみんな真っ暗闇で、どこにも光がないように思われてしまう。けれども私たちはそんな時も、私たちの王である栄光のキリスト、栄光の王であるイエス・キリストが天におられ、祈り求める者に希望の光をくださるのだ。そしてやがての時にはその栄光の光で全世界を照らしてくださるのだ。そのことを思いますときに、本当に罪から、不信仰から、そして失望から立ち上がることができるのです。キリストが栄光の王であることを本当に心から感謝したいと思います。第二に、キリストはすべての人の王です。32節と33節に、そしてすべての国々の民がその御前に集められます。彼は羊飼いが羊とヤギとを分けるように彼らをより分け、羊を自分の右に、ヤギを左に置きます。ここに、すべての国々の民という言葉がありますように、イエス・キリストはすべての国々の民、あらゆる人、どの人も一人も残らず治めてくださる私たちの王です。イエス様の十字架の上には、ユダヤ人の王という罪状書きが掲げられていました。しかしイエス様はユダヤ人だけの王ではありませんでした。クリスマスの情景に必ずと言ってよいほど出てきます。あの東方の博士たち。で、彼らはユダヤ人の王として生まれたお方イエス様でしたが、自分たちの王として礼拝に来ていますね。 ユダヤの人たちは自分たちの王を礼拝せず、イエス様を王として礼拝したのは、ユダヤ人よりもむしろ異邦人である東方の博士たちでありました。このことから分かりますように、イエス・キリストはクリスマスの時に、ユダヤ人の王としてだけでなく、すべての人の王としてお生まれになったのです。イエス・キリストは、またクリスチャンだけの王ではありません。聖書に、神はすべての人が救われて、真理を知るようになるのを望んでおられます。神は唯一です。また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。キリストはすべての人の贖いの代価としてご自身をお与えになりました。これが時至ってなされた証なのです。テモテの第一の二章の四節から六節にありますが、このように神様はすべての人の作り主である。イエス・キリストはすべての人の救い主であるということが明記されていますね。ここで聖書が神は唯一である、救い主も唯一であると言っているのは、唯一の神様と唯一の救い主キリストを信じているクリスチャンだけが正しく立派である。それを言うためではありません。もしクリスチャンがそんな風にして自分を誇り、他を見下しているとしたら、それは大きな間違いです。唯一の神がすべての人を作られたのなら、どの民族、どの国の人々も人間として等しい価値を持ちますね。アメリカの独立宣言にあるように、神様を作り主として認めるからこそ、すべての人を平等に見ることができるわけです。どこの誰であっても、神様の恵みにより、信仰により救われるのは、イエス・キリストがすべての人の贖いの代価としてご自分をお与えになったからです。神が唯一である、救い主が唯一であると言われていることは、神がすべての人の神である。イエス・キリストはすべての人の救い主であるということを言おうとしたのと同じことであります。ですから私たちは、このお一人の神様、お一人の救い主のもとに、互いに認め合い、愛し合い、許し合っていく。そのことをしなければならないのです。神様は確かに旧約の時代にはユダヤ人を選ばれました。新約の時代にはキリストを信じる者たちを神の民として選んでいらっしゃいます。しかしこの選ぶというのはエクスクルーシブ、つまり他の者を排除していく選びではないのです。神様がユダヤ人を選ばれたのは、ユダヤ人だけを救うためでしたか？そうじゃありませんね。まずユダヤ人を救って、ユダヤ人を通して、神様のが他の人々に伝えられていく、そのためでありました。キリストを信じる者たちが、このように選ばれているのは、キリストを信じる私たちだけが救われて、それで良いとするためではありません。この救い主イエス・キリストを他の人々に証しするためです。自分たちだけが救われているという特権意識を持つためでは決してないのです。あなたや私が選ばれたとしたら、それは私を通して神様がもっと多くの人を選んで救ってくださるためなのです。すべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられる。この神様は、もっと多くの人を選び出すために、まず私たちを選ばれたのです。神様の選びは、エクスクルーシブなものでなく、インクルーシブなものであると、私はそう思っております。イエス・キリスト、すべての人の王、そのように覚えるために、どこの誰も、に対しても、イエス・キリストはあなたの神ですよ。あなたの王ですよ、あなたの救いですよ、主ですよと確信を持って伝えていくものになりたいと思います。第三に、キリストは裁き主である王です。で、今日の多くの国では三権分立といいまして、立法と政治と そして裁判。で、これはそれぞれ独立しています。けれども、古代では王様が法律を自分で作って、そして自分でそのスタッフを雇って、人々を治め、そして自らが裁判をいたしました。王様がする最も重要な仕事は物事を裁くことでありました。王であるキリスト、イエス様は人々を裁き、国々を裁かれるお方です。その裁きの様子がどんな風かというと、先ほど言いましたように、羊飼いが羊とヤギをより分けるようにして裁く。羊とヤギを見間違える人はいませんよね。だから羊とヤギを分けるってどういうことでしょうか。これはユダヤの国では羊飼いが羊を外に連れ出す。そして彼らに牧草を食べさせるときに、実はヤギも一緒に檻から出して連れ出すんです。羊だけヤギだけ別々に飼うこと、それちょっと大変なので一緒に連れ出します。日中はですから、ヤギも、それから羊も一緒のその牧場にいるわけであります。しかし、日が暮れて家に戻りますと、羊は羊の囲いに、そしてヤギはヤギの檻に入れられます。それはイエス様の時代にはごく見慣れた情景で、皆さんも頭の中でそれ想像できると思いますね。で、牧場で、羊とヤギが一緒にいる、それはこの世では正しい人も悪い者も善良な人も邪悪な者も一緒にいるというその現実を表しています。確かに世界を見ると良い人だけいればいいのに、でもいろんなひどい人たちも一緒にそこに混じるわけですね。そして正しい人が悪い者に苦しめられる、邪悪なものがむしろ良い目を見て、善良な人が悪い目を見る。それがこの世の常ではないでしょうか。けれども、羊飼いが羊とヤギを分ける時がやってくるのです。一日が終わる時に、そしてこの世が終わる時に、イエス・キリストは羊とヤギと分けます。正しい人と邪悪なものとを分けられるのです。そしてそれぞれに報いをお与えになります。このことを考えますときに、この世にあって苦しみを受けている人々は大きな慰めを得ます。キリストが世界を裁かれるというのはある意味で恐ろしいことなんですが、しかし今この世にあって真実を求め、正義を求めている人々にとっては、やがてキリストの正義がなる。皆さん、正義は強いな、正義は勝つなんて言うかもしれませんが、私そう思わないのです。正義は弱いのです。だから、大いに味方しなければいけないと、そう思っています。まあ、この言葉は私が発明した言葉でなく、福井達先生という方が常々言ってらっしゃった言葉ですね。正義は弱い。だから味方しなきゃいけない。この地上で正義を求めながら得られない人々にとっての大きな希望、それがキリストが世の終わりに全ての人を、あらゆる国々を裁かれるということです。では王であるキリストは何を基準に人々を裁かれるのでしょうか。どういう人が祝福を受けて天国を創造し永遠の命を得るのでしょうか。第一に、キリストは私たちの行いに応じて私たちを裁かれるっていう原則をここに見ることができます。聖書は、人が救われるのは行いによらないと教えています。その通り、アーメンです。しかし、救われた人から良い行いが必ず出てくるはずだと教えています。エペソの 2-10 ですね。他にも、キリストイエスにあっては、割礼を受ける受けないは大事なことではなく、愛によって働く信仰だけが大事なのです。信仰は愛によって働くと書いています。ガラテヤ 5-6 です。魂を離れた体が死んだものであるとのと同様に、行いのない信仰は死んでいるのです。ヤコブ 2-26。 子供たちよ、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実をもって愛そうではありませんか。ヨハネ第1:3-18。ヨハネの黙示録でイエス様はこう言われました。私はあなた方の行いに応じて一人一人に報いよう。黙示録の2:23。また黙示録の20:13には、そして人々はおのおの自分の行いに応じて裁かれたと書かれています。キリストは私たちにそれをする力があるのに、機会があったにもかかわらず、しなかったことがあるなら、それを裁かれるのです。王であるキリストは、私に向かって主よ主よというものが皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行うものが入るのです。そう言われました。キリストに対してリップサービスは通用しないのです。行いによって私たちのキリストへの信仰、愛を見せる必要があります。第二にキリストは私たちの行いの動機を問題にされます。キリストは天の御国を受け継ぐ人々にこう言いますね。あなた方は私が空腹であったとき、私に食べるものを与え、私が乾いていたとき私に飲ませ、私が旅人であったとき私に宿を貸し、私が裸のとき私に着るものを与え、私が病気をしたとき私を見舞い、私が牢にいたとき私を訪ねてくれたからです。ところがこう言われた人々は、何のことでしょうか。キョトーンとして、王であるキリストに問いかけるのです。主よ、いつ私たちはあなたの空腹なのを見て食べるものを差し上げ、乾いておられるのを見て飲ませてあげましたか。いつあなたが旅をしておられるときに泊まらせてあげ、裸なのを見て着るものを差し上げましたか。またいつ私たちはあなたのご病気やあなたが牢におられるのを見てお尋ねしましたか。この人たちは自分たちがしたことを忘れている、心に留めていないのです。自分のしたことを誇ったり、そしてそれを自分の善行のリストに書き込んだりはしなかったのです。この人たちは誰かに褒められるためにこういうことをしたのではない。いや、神様に認めていただこうとしてさえこれらのことをしたのではなかったのです。お腹を空かしている人に食べ物を分け与えてあげる。乾いている人に一杯の水を差し出す。寒さに凍えている人に温かい上着をかけてあげる。病気の人を見舞う。そんなことはいちいち、神様、私はこのことをあなたのためにしますよ、よく見ていて私に報いてくださいよ、なんて言うほどのことでもない。それは人間として当然当たり前のことだ。そんな気持ちでこの人たちはこれらのことをしたのです。ですからこの人たちは、あなた方がしたことは私にしたのです、そうイエス様から言われても全くピンとこなかった。皆さん、この態度をキリストは私たちに求めていらっしゃるのです。キリストの裁きの座である人は、私はこんな事業もしました、こんな奉仕もしました、自分の業績を申し立てるかもしれません。しかしそれが、もしそれが自分の名声のためであったとしたら、キリストはそれに報いることはないでしょう。キリストはこう言われることでしょう。私があなたにしてほしかったのは、そんな大きなことではなかった、小さな憐れみの技だったのだよ。私たちのしなかったことを覚えておられるキリストは、同時に私たちのした小さな技も覚えてくださいます。謙虚な心で神様の求めておられる技に励む、そのものにキリストは報いてくださるのです。第三に、キリストは私たちに本当の愛から出た行いを求められます。キリストは御国を受け継ぐ人々に 誠にあなた方に告げます。あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。そう言われました。最も小さい者、それは貧しい人々、様々な困難の中にある人々、社会的に弱い立場にある人たち、そういう人たちのことでしょうね。また初代教会においては、信仰の上に財産を奪われ貧しくなった人たち、イエス様への信仰を守り通したために牢屋に入れられた人たち、大勢ありました。その人たちのことを指していると思われます。現代の私たちは、最も小さい人に目を向けるよりも最も大きい人に目を向けがちであります。有力な人に目を向け、人をその外見や地位、あるいはその人が誰とつながりを持っているか、そんなことで特別したりいたします。そして目立たない人々、何かの古くからのつながりのない最近見えた人、あるいは本当に助けを必要としている人々、見落としてしまう、そんなことがないでしょうか。人々の切実な必要を感じないまま終わってしまう、そういうことがあるかもしれません。他の人々の必要に鈍感であるというのは、ひょっとしたら自分の中に神と人への愛が燃えていないからかもしれません。もちろん私たちの愛は限られています。だから愛を増し加えてくださいと日々に祈り求める必要があります。キリストはどの人をも、その人をその人として愛しておられます。外見や地位で愛されるのではないのです。能力で愛されるのではないのです。キリストは教会に地縁、血縁によらない、本当にキリストを頭にし、聖霊による愛によって結ばれていく、その交わりを求めておられます。初代教会には、ユダヤ人もいれば、異邦人もいました。自由人もいれば、奴隷もいました。豊かな人も貧しい人も一緒にいて、分け隔てのない愛が実践されました。私たちの目と心が最も小さいものに向かうとき、私たちは初めて最も偉大なお方、王であるキリストを愛することができるようになるのです。すべての人は、クリスチャンであろうとなかろうと、王であるキリストの前に立たなければなりません。キリストが私たちのしなかったことを問われるとき、キリストが私たちの動機を試されるとき、キリストが私たちのうちに本物の愛を求められるとき、私たちはそれに応えることができるでしょうか。キリストの前に立つことができるでしょうか。キリストの前に立つことができるためには、まず自分の罪を悔い改める必要があります。キリストの十字架から来る許しを受け取る必要があります。栄光の王であるキリストは、私たちの罪の許しのため十字架の恥ずかしみを受けられたお方です。すべての人の王であるキリストが、すべての人のしもべとなってその罪を引き受けてくださいました。裁き主であるキリストが十字架の上で私たちの罪のために裁かれてくださったのです。このイエス・キリストを信じることによって、私たちは神が私たちに望んでいらっしゃることが何であるか、それを知ります。それを行う力を与えられます。神と人への愛に生かされるのです。王であるキリストを心に迎え入れ、天の御国への旅を始めませんか。そしてその旅の終わりに、さあ私の父に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国をつきなさい、その声を聞くことができる私たちでありたいと心から願います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたはあなたが備えてくださった天の御国と、そしてその天の御国に至る道を礼拝で示してくださいました。 御国への道はイエス・キリストの他ありません。イエス・キリストを通して天の御国に招いていてくださるあなたに信仰と悔い改めをもって応えることができますように、愛と清めをもってその道を歩むことができますように、王なるキリストの尊いお名前で御前に祈ります。アーメン。